Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは文筆家の白須真也さん。著書白須家の流儀、祖父母から学んだ人生のプリンシプルを踏まえつつ、白須さんが学んだ流儀、そして我々が学ぶべき流儀についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
白須真也、1965年東京都生まれ、文筆家。父方の祖父母は実業家の白須二郎と随筆家の白須雅子、母方の祖父は文芸評論家の小林秀夫。大学では考古学を専攻。大学卒業後はイギリスに渡り、帰国後細川護熙元首相の秘書となり、92年から首相公設秘書を務めた。その後99年から執筆活動に入り、日本の伝統文化の普及に努め、書籍編集やイベントのプロデュースも手掛ける。著書多数、最新刊は小学館101新書から出版の白須家の流儀、祖父母から学んだ人生のプリンシプル。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは文筆家の白須真也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小学館101新書から著書白須家の流儀、祖父母から学んだ人生のプリンシプルが出版となっています。この本では真也さんが白須二郎、白須雅子、そして小林秀夫という3人の祖父母から継承した流儀、そして彼らから何をいかに学んだかが綴られているんですが、ここ数年来本当にその真也さんの、おじい様でいらっしゃる白須二郎さん、それからおばあ様でいらっしゃる雅子さんへの注目がもう本当一過性のものじゃなくて、もう高値安定状態にあるというような印象があるわけです。これなんでこういう状態なんだというふうに分析なさってますか？
いや、分析までね、僕は自身ちょっと客観的になかなか孫なんでできないんですけど、でも二郎の場合が特にそういう、なんて言うんでしょうかね、評伝っていうんですかね、雅子も小林もある意味その書いた文章があるので評伝っていうことが必要ない、必要ないっていうか、
自分
の
場合は書いてるってこと、
そうです、自分の意見をちゃんと述べてる、二郎の場合は自分で何も意見述べなかったし、何も残そうっていうこともしなかったので、だからそういう評伝という形で、伝えられてる。でもなんでかっていうと、そういう評伝だから、その思い入れがある人がね、ある意味僕から見るとちょっと過剰じゃないかなとかいうか、評伝ですから、ただ人間の側面っていうのは一つの側面からじゃないんで、いろんな側面から人間の評価ってものもあるし、だからある逸話から逸話によって少しね、過剰気味かなという気は しますけど、でもある意味裏を返せば時代がね、今の時代がそういうようなちょっと異端児っていうんですかね、はっきり意見を言う、ものを言うっていうことをプリンシプルっていうか一つの生き方として来た人を求めているのかなと、分析をすればね、でも僕はよくわからないですね、正直ね。
でもその評伝とかで、その例えば白須二郎ならば、ある一面がこうクローズアップされてという部分があって、親族の真也さんとすればちょっと重はゆい部分もありつつもという、
逆に僕もその評伝、死んでから ある方が書いた本で、知った部分が、つまり何をしたとか、昔の写真見たのもその時だし、なんていうんですかね、逆に皆さんと似たような感じで、確認した作業をしてたので自分にとってはやっぱり一人の普通の おじいさんっていうか、うんうん、ただ普通のおじいさんっていうのは何を基準にするかっていうと、僕の場合はあの人しかおじいさんがいないので、まあ、だから普通じゃないというように言われるかもしれませんが、うんうん、でも僕の場合はあれが僕のおじいさん像というかおじいさんだったので、なかなかこれをねあれするのちょっと難しいですけど、
なるほど、ね、そうですか、まあでもじゃあ逆に言うと、この今回あの執筆された白助の流儀という部分は、そのそういう面からではない部分を書いてみようという部分が、
逆に自分自身が、うん、まあ、確認するっていうんですかね、確かめるっていうんですか、うんうん、今までそういうのを、まあ、あんまりしたくもなかったし、うん、今度が、まあ、ある意味積極的な本の書き方じゃなかったっていうのも、まあ、そういうところも若干あるというか、うんうんうん、まあ、白助の流儀って仮に言うとしたら、自分のことを喋るっていうのはうちの流儀じゃないんですよ。で今まででも自分の反省じゃないですけど、うん、まだ僕ら43ですから43でその昔を振り返るって年じゃないじゃないですか、はい、これから何をしたいかとか、これから先何をやっていきたいかとかいうことにどうしてもあの重きがいく世代なのに、うんうん、昔のことをねずらずらずらずら、まあなんか思い、なんか必死に思い出しましたよ、うんうん、そういう意味では、うんうん、あの本当に普通のことですから、日常のどっか食べ行ったとか、どこ食べ行ったんですか、うん、ああレストランなんて名前だったかなっていうような、うん、ああ聞かれるから答えるんであって、うん、そんなことを別に面白いことっていうかね、面白いかどうか僕分かんないんですよ。でもそれが具体的でいいんですとか、ああ面白いんですとかいうことを、まあ、励まされながらって言ったら変ですけど、こういろいろ記憶をたどる手伝いを受けながら確認作業をしたってことですかね。
で、まあ、あの今お話でもちらっと出ましたが、あの実は私昭和41年3月生まれで、新谷さんとは同学年になるわけなんですけど、白洲次郎、政子、それから小林秀夫っていうのは、それまでっていうか今日今の時点までですね、すごいもう歴史上の人物だったわけですね、うん、本当教科書に載ってるような感じのイメージだけど、同い年の人のおじいさんおばあさん、うん、要は大昔の人じゃないですよね、自分の祖父母と同世代の方々、うん、要はその新谷さんにとっては記憶の中ではその息吹がこうリアリティを持った存在じゃないですか、うんうんうん、というところはまず一つびっくりというところですね、う
ん、でも鎌田さんのそのつまりその自分のおじいさん、うん、おばあさん像と、うん、まあやってたことは違いますかもしれないですけど、具体的にね、うんうん、でもそのそういうようなおじいさんおばあさんっていう意味のことで言えば変わんないですよ、うんうん、そんなね人間そんなに何もかも特別な、うん、特別な風にまあ思うというか評価をするっていうのはやっぱり周りのような人たちがまあ、何かそういうように思うところはあると思いますけど、うんうんうん、身内のことっていうのは誰でもみんな一緒だと思いますよ。なるほど。そんな特別の、まあそ
れね、関係性としては孫と、ね、おじいさんおばあさんということですもんね。
そうです。ですからそういう判断から、うん、判断逆に判断以上にはないんですよ。
なるほどなるほど、うん、そうか、まあ、だから逆に言うとその新谷さんの中での、まあおじいさん像おばあさん像がこの中に入ってるという、だ先ほどの確認作業ということもありましたけど、そういうことを記したという部分ですね。
はい、
うん、なるほど、はい、ということで言うと、まあ、改めてそのいわゆるパブリックイメージ的な白洲次郎とか政子あるいは小林秀夫というのが、まあ、片方にあるとして、そうではない部分での、まあ、本当新谷さんならではの部分をお伺いしていきたいんですけど、その新谷さんの父方のおばあさんでいらっしゃるわけですね、白洲政子さん、
はい、
の、姿とかお言葉で印象的だったこと、心に残ることというのはどういうこと、う
ん、まあ、その政子の場合はまだ死んで10年ぐらいですし、うん、やはり今自分がそういう旅をして文章を綴るような仕事をしたのも、うん、ある意味政子との旅、まあ、小学校多分5年生の冬だと思うんですけど、5年生か6年生の頃に、一緒に初めて奈良へ旅した時の旅がきっかけになって、うん、まあ、現在の今の自分の仕事にも、まあ、生かされてるっていうか至ってるというか、あ、裏を返せばそのいう旅の積み重ねがあって今の自分があるというところがあるので、うん、すごくこう影響を受けたといえばその3人の中では、まあ、この間まで生きてたことも含めてダントツだと思います、うん、一緒にお酒飲んだこともありますし、うんうん、ただうちみんなそうなんですけど、 何かをこう丁寧に説明するってことないんですよ。その何か起きたことについてとか、うんうん、これがこうだからこうだとか、こういうようなふうに、まあ、思いなさいじゃないけど、何かこう特別視じゃないけど、僕がね聞いたことについてはみんな親身になって説明してくれたり、応援もしてくれたり、いろいろいろんな場面でありましたけど、その解説っていうんですか、うんうん、なんていうんですか、そういうことがもう最初、もちろん子供の頃からもそうで、ずっとそうなんですけど、それだけはみんな共通してて、全然その説明っていうんですか、
うん、
いわゆる説明ですね、
はい、
がないんですよ、うん、だから印象に残ったって言葉って言っても本当にね断片的でね、
うん、
直接言われたっていうよりは逆に彼女が書いてる文から、まあ、旅は道草が大事だとか、まあ、そういう旅の仕方、旅のやり方について、まあ自分が著書を読みながらとか、ああなるほど、ああいうことが道草だったのかなとか、うんうん、いうことを自分で、感じる以外に直接教えをこうあれしたっていう、普通ね家の流儀とか家のなんかっていうと何か教えをすごく受けたまわるみたいな印象があるんですけど、はい、うん、うちの場合は教えをたまわるとかじゃなくて、つまり教えっていうこともなんか、ね、一つの形があるわけじゃなくて、うんうん、何かこう形じゃないようなものを、ラジオで申し訳ないんだけど、なんかこの言葉では言い表しがたい空気感っていうんですかね、
うんうん、
雰囲気っていうんですかね、だからこれ言ってもね、なかなかこうこの形容詞がないんですよ。
なるほど、まあ、うん、こう感じろというような感覚なんですかね。そうですね、
感じることの大切さとか、うんうん、まあ、そこに行った時の、うんうん、だから逆に感じるっていうようなことをしてたから、まあ旅にも一緒に連れて行ってもらえたのかなという、うん、でもこれは後で今考える分析ですよ、うん、その頃は分かんないですね、
うん、まあ、ただ黙って一緒についてるっていう感覚で、
その時にあれがどうだっていうことが、うん、まあ、その旅において断片的にはあるんですけど、
うんうん、
ですからその断片的なんで一つの何か説明のストーリーにはなってないんですよ。
なるほど、
うん、でもまあ思い起こす作業をすればそうだったからなという想像を、
あ、
うん、だから最初の旅で聖徳太子を追いかけた旅だったんですけど、まあ、聖徳太子の墓に、聖徳太子の墓っていうのは奈良の西側の山の向こうにあって、うん、でそういうようなところに行く道すがら、まあ、山の名前が東にあるのが三輪山で、西にあるのが二神山っていう、まあ、奈良に住んでる人だったら普通に分かる、まあ、あちらから太陽が昇ってこっちに日が沈むっていう、まあいわゆる自然観ですよね、うんうん、ただ奈良だけじゃなく日本人のかなり深い万葉時代、まあ、もっと前からの時代の自然観というものを、まあ、それを簡単に言えばですよ、そういう太陽のこう巡行なりそういうもので、あそこに夕日が沈むってことで浄土観っていうんですか、極楽浄土っていう地層が生まれたっていうことをこう、まあ、そういう道順をたどるということによって教えてくれたのかな、かななんですよ、
うんうんうん、
そういうような目的を持って旅なんかしてないので、
うんうん、
そういうような、まあ、あの旅は何だったかなという考え、自分で考えた作業を今回したらなんとなくそんな風に思ったと。
逆にじゃあその30年ぶりぐらいにそれがやっと そうなのかなということがつかめかけ
た、まあ、印象に残った言葉というよりは、うん、そういう道行きが、道中がそんなようなことだったのかなと、
うん、
だから本当にそうだったか分かんないですよ、
うんうん、まあ、でもまあその少なくとも事実としてはそういった風景のあるところに連れてってくれて、それを見せ、
そうです、ですから聖徳太子が学校の授業に出てきて、まあ、僕なぜか歴史が好きで、大学でも考古学を専攻したんですけど、その、まあ、歴史ということの、まあ、何かの会話だったんですよね。の聖徳太子っていう人に、まあ、興味があるっていうか、偉い人だったんだみたいなような話の雑談から、そんな興味があるならまずその、まあ、足跡をね、そのいわゆるこの教科書じゃないけど、こう何年に生まれてどうだって、そんなことは別にどうでもいいと、まずそういうことじゃなくて、その彼がたどった、まあ、お墓も含めて、お墓は非常に大事だと思ってたんで、生まれたところからお墓となったところまでということを、まあ、体験というかね、実際にそこに現場に行って自分で行かなきゃダメだっていうようなことを、まあ、きっかけになって、
うん、
だからそれから旅が 始まったので、僕もなんだかよく分かんないんですよ。それでとにかく私が今度いついつこう行くから一緒に行こうっていう感じなんですよ。だからそういう意味ではある意味自分が行きたいって言ったわけじゃないですから、うん、強引って言われれば強引なのかもしれないし、うん、でもまあそんなような強引な人だったから、まあ、自分のやりたいと思いついたことをすぐさせちゃうようなところもあったんで、うん、そういうなんか興味あったことについてその場で感じてっていうことを、まあ、その時教えたんでしょうね、うん、教えたということで言えば、うん、
実際現場に行ってという部分
を
含めて、
だからそれが今でも今の自分の取材スタイルというか、うん、自分の仕事にもそういうものを大事にして、
うん、
とにかくそこの行って自分が何か思わなければいかんというところから始まってるので、
なるほどなるほど、まあでもその方法論もその言葉を尽くしてということではなくて、まあ、いわゆるその背中で語るというような感覚なんですかね、
まあそういうことを言えばそうですね。
そうか、でもまあ当時は当然それ知る由もない部分かもしれないけれども、それがだんだん年を重ねにつれ自分の中では反芻し、うんうん、そうなのかなっていう、
そうですね、まあ思い起こせばね、うん、そうですね、だから学校に行って冬休みどこ行ったんだって言って三輪山も二上山もなんか先生に話したって先生は何にも分かんなかったねそのどこに行ったかっていう意味はだって奈良に行くって聖徳太子なら法隆寺だろうって、それは法隆寺もそれは行かないわけで行かなかったわけじゃないけど、うん、法隆寺の印象は逆に薄いんですよ、だからそういうような、まあ旅の仕方っていうのかな、だからまあなんていうんですかね、学校の先生も知らなかったところに最初に行ったということですかね、
それが白洲政子が、まあ、教えてくれたというか、まあ、結果的に教えてくれたというような、
だからみんな結果なんですよ、はい、なんかみんなね教えを請うとか何か言葉がとか印象的にとか1番とか2番とか言うじゃないですか、そんなないんですよ、
なるほど、
ね、やっぱりね何でもその積み重ねなんで、それから自分が一つ一つ思ってくることしかないと思うんですよ、
なるほど、ね、
だからあんまり極意みたいな、
うん、
一言でとか、そんなものあったらね人生楽ですよ
まあそうですね、
いつも思うけど、
うん、その中にまあそんなプライオリティがあるわけではなくて、そのいろんな玉石混交の経験の中から、
う
ん、
そうです、
醸し出されてくるという、
そうですね、
ということはその教え的な部分でちょっともうちょっと食いつきますけど、
はい、
その白洲次郎とか小林秀夫からっていう部分についても同じような感覚ですか。
次郎に立ってはもう何にもないですね教えはだって僕に車運転を教えと思って行ったけどまあなんだか自分の教え方が悪いくせにこっちのセンスがないみたいに勝手に決めつけて1週間の予定が半日で終わっちゃうような人ですから、次郎なんかはそういう教えるってことがまずできない人だし、そういうまあなんていうんですかね、今の何か人生におけるプラスになったことなんて一個もないですねただちょっと他の人より小遣いいっぱいくれたからそれが私の財政的な余裕があって子供の頃は今よりよっぽど裕福でしたよ、だから
いや、まあまあそれはそれで重要ですからね小林秀夫はどうですか。
小林もないですね。
小林でもない。
小林も結局でたださっきの話したように政子にしても小林にしてもやはり残してくれた著書ってものがあるんでね、著書は本当に僕にとってありがたいですよ。だからじいさんだったらどう思うとかそんなことは思わないで、何かそこからたまに何度も読むんですよね本は。ですからそれを紐解けば自分なりに思うことが日々っていうか、そう読むたびに違うしね、その著書を残してくれたことがまあ、大きな財産だし、まあ、それが作家たる作家ゆえんですから、それはどなた僕だけじゃなくてみんなが感じられることでもあるし、で、まあ、17高校2年の時に亡くなってますんで、その何か特別にこう影響を受けたっていうか、今言ったように、
まあ、伝授みたいなそういうのは
ないですね。もう本当に孫として普通に接してくれたというか、まあ、ある旅館のおかみさんなんか、僕が生まれたから先生がなんか初めて、にこやかになったっていうか笑うようになったっていうか、まあ、少し気難しさがなくなったっていうような、周りに対してなんか思ってたことはあるでしょうけど、僕にはもう最初から最後まで、まあ、でもただ孫っていう感じじゃないんですよね。子供っていうか孫っていう感じじゃないんですよ。子供に対する接し方だというんでもちょっとないですかね。だからまあこれは僕どういうことでどういう議論になったか全然覚えてないんですけど、 結局いつも真剣なんで子供扱いっていうのを長いってさっき僕言いましたけど、僕が何かふっとこう、まあ普通の言葉で言う無責任だ何かを言ったんですよね。そしたらそれに反応するわけですよ。で、君はなんでそういうことをそういうふうに考えるんだというような内容のことを僕がだそれこそ小学校高学年ぐらいですよ、でそれについてどうなんでそう思ったんだみたいなことを永遠と質問するんですって子供の僕にで僕はやっぱり泣くわけですよ怖いから
です、ね、
ずっとそうすると、まあ、つまり子供にもつまり子供だろうが、まあ、大人にもそういうことをやってたらしいんですけど小林はね。でもまあそういうことに対して、まあなんていうの真剣というか、まあ、だからこのじいさんの前であまり無責任なこと言うのよそっていうような印象はありますよ無責任っていうかね、なんか異常にこうしつこく、よく大人になってみんな言ううるさい親父が議論を吹っかけるみたいなああいう感じですよ
なるほどね。
それはよく覚えてますけど、
そうです、
場所も覚えてるしよく覚えてますよ家のあのちゃぶ台っていうか家の客間なんですけどね、だから教えとかそういうんじゃないですちょっと、
そうですね、はい、まあでも白洲雅子そして小林秀夫に関しては、まあ、本当にその文筆家の先達としてその書から影響を受けるというようなスタンスになってくるわけですね。
そうですね、それがもう大きいですね、
なるほど。
やはり白洲の場合はただ、まあ、一緒に旅したこともあり付き合った時間が長いので、あのでまあ旅のスタイルというか今の仕事につながり方も結構似てるところもあるので、文章が同じということじゃなくて、やってる対象、神様なり仏様なり自然信仰で神仏集合っていうその一つの大きなテーマが一緒な部分があるので、まだなんとなくこう近い存在なんですけど、小林の場合はまあ書いてる対象も書き方っていうんですかね、文章の練り方っていうんですか、小林は自分のことを文を書く職人だって言ってましたけど、まあこの設計図が多分相当文章のあれが複雑だったんだと思うんですよ。
それこそ一回読んだだけじゃ分かるわけねえ
ねえというような、まあその文章のそのただ単に伝えるということの意味が、文章におけるまあ文体のその美しさっていうかね、詩人みたいなとこもあるから、まあ、リズムだとか、同じ伝えるというところにしても同じことを伝えるにしても、なんていうんですかね、この練り方っていうんですかね、まあ、音楽で言えば楽譜みたいなもんですか、それがなんていうんですか、なんていうんですかね、こう
とにかく極めて精緻な感じにこう
精緻って、すごくこだわってというか、練って練って、推敲に推敲を重ねて、それが、まあ、一つの形というか、
まさに職人芸なわけですね、
職人芸になってるかなと、それはなかなか追いつこうというか、そういうような存在にまでならないですね、
まあでもやっぱスタイルがやっぱ違うしという部分もあるわけ
スタイルも違うんですけど、なかなかあそこまでならないでしょちょっとね違います、それは。
なるほど、
2人とも同じ作家ではありますけどね、
まあ本当でも有形無形のやっぱ影響というかね、本当に意識するせざる問わずという感じ、
まあ仕事柄もそういうこともあるし、仕事が違うことやってたらね、銀行マンでもやってたら違うかもしれないけど、今の自分の大きな柱にはなってるので、なってるというか、まあ、そういう育ち方もしてきたからならざるを得ないのかもしれないし、だから ありがたいですよ
そう
そういう意味ではだって身近にいたんですから、
そうですね、
それは非常に自分では、ありがたいことだと、はい、Let's get knowledge with fun.
さて、あの本の中にはいろんな、まあ、流儀原理原則プリンシプルが登場するということで、まあ形のないものをいかに受け継ぐかということも綴られているんですが、本当にお三方とも個性が非常に強いじゃないですか、
ね、
それぞれから受け継いだ流儀には、例えば雅子から次郎から小林秀夫からという、その分けられるものなんですか、ご自分の中では。
まあ仕事上で言えばね、まあ繰り返しになるけど祖母から受け継いだことが多いんで、まあそういうことはあるかもしれないけど、特にその個々に流儀というか何かしらあったんでしょうけど、まあご飯の食べ方じゃないけどなんか生活の仕方とかね、 まあ、そういうようなことまで深く考えたことがないし、ただまあ祖父母とも例えばコビーズが好きだったり、その興味の向く対象が似ていたこともあるので、だから自然とまあ自分が共通する部分は非常に趣味の対象も含めてあるかなとは思いますけど、でもやっぱり3人ともあるとしたら、非常にこの今言った個性豊かっていう意味は迎合しないっていうか、好き嫌いっていうんですかね、まあやっぱり好き嫌いに僕尽きると思うんですけど、何事も嫌なことは書かないって当たり前だし、小林の場合はテレビ出ないって言って出なかったから、ね、嫌いだったから、そういうまあ嫌いなことはやらないっていうんですか、好きなことしかしないっていうんですか、逆にそれはまあそこにしても自分の興味持ったことをやると、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ただ二郎は二郎で自分の会う人間とか、まあ、会社でも自分ができることとか、やるべきことというか、やりたくないことはつまりやらないというような、それが非常に際立ってるというか、
徹底してるけど、
まあ徹底してますね、徹底してるからそういうふうに、だからそれが遊戯っていうのか、もう逆なことを言えばわがままですからね、わがままなだけだと、なんか綺麗な言葉で言えば流儀伝えるなりなんかということかもしれないけど、でもまあその一つのことを通すっていうのは逆にある意味大変なことでもあるし、外から見てればすごく綺麗なかっこいいことに思うかもしれませんけど、まあやってる本人はかっこいいからやってるわけじゃないし、流儀をその自分の好き嫌いを通すためにというような頑固なところもあるかもしれないけど、そういうことじゃなくて、
結果としてそうなってる、
結果そうですね、結果まあ自分がまあ痩せ我慢ですよ、要はもっと言えば、だからよく武士の一文なんて言葉があるけど、そういうあれも一つのそういう美学みたいなとこもあるけど、でもまあ嫌なことはしないっていうのは一つ痩せ我慢でしょ、もう一つ言えば言い方をすれば、だからそれを通せていけるかどうかっていうことも関係というか、そんなことかなと思いますけど、
なるほどね、まあ、そのお三方ともそれぞれ個性が強いというのはさっき、ね、ありましたけど、そのいわゆる三者三様、ね、全然違うような感覚もあるわけですけど、逆にでもその根っこのところではそういう、まあ、悪く言えば頑固、よく言えばその流儀を通すというところではかなり共通しているというような感覚も、
共通してますね、非常に意志というんですかね、強いものがありますよ。もちろん生活スタイルが全部一緒なわけじゃないし、だからまあ良かったですよね、その3人が3人とも馬があったというか、雅子は小林の弟子みたいな形であれしたし、二郎と小林っていうのは同い年でもあって、まあ昔から共通の親友がいたりして、だから個性が強いんだけどもお互いに尊重し合ってたっていうかね、まあ、夫婦関係で尊重し合ってるって変な話かもしれないけど、でもやっぱり何か人間として、友人としてももちろんそうでしょう、人間としてお互いに尊敬するものを持って付き合ってたからね、これがまた個性同士がぶつかって仲悪いっていうんだとまたちょっと始末にもいないけど、まあ仲良くてよかったですよ、
しかも見事にそのベクトルは全然違うのに、その絶対値の大きさはかなり、ね、共通してるみたいな、
例えばだからご飯食べ行っても、小林の場合はゆっくり飲むから二郎とは、二郎っていうのはものすごくせっかちな人だったので、ペースが合わないわけですよお酒も最初になんかウイスキーパッパッパッと煽るみたいにあれして、まあ30分ぐらいで、出ちゃう人だから、私の場合はいつまでもグダグダ飲んでる方だから、そうするとお互いにはだから結局一緒に行かないわけですよ
そうですね、
でも非常にそれが良かったというか、まあ当たり前っちゃ当たり前だけど、だからお互いにそういう時はもう一緒にいるのよ、そうっていうような決め事じゃなくて暗黙のうちに、だから祖母が、雅子が小林に会うに行く時は二郎とは一緒に行かないし、そういう意味で言えば、だからそういうような、まあ、お互いのリズムっていうんですかね、生活のリズムは崩すことなく、でもあるところといえば共通してっていうか、まあ、一緒になんか頼まれることがあればなんか頑張ってやるとか、だからいい付き合いだったんだと思いますよ。
そうですね、だからまあ仲良しなんだけど決して同じ色のね、その仲良し3人組という感じでは全然なくて、なんか肝心なところで共鳴するところがあればそこでこう一緒になるみたいな、
そうですね、
いう感覚なんですね、でも本当にそれは非常にこう羨ましい関係というか、
ね、でもね、当たり前って言えば僕当たり前だと思いますよ。
あ、そうですか。
なんかみんな 誰かに最近いろんなところで合わせすぎたと思いますよ、うん、いろんなところの端々で何かすればシンポジウムでもやればみんななんか同じようなこと言ってなんかねそれなりに話をまとめるみたいな、うんうん、だからそういうような真ん中で収まるっていうかね、うん、そういうような感じ今の風潮っていうんですかね、その辺のそのいわゆる僕はこれやだよっていうようなことをしない人たちがやっぱり今のそういうオピニオンというかリーダーの方に多いんじゃないかなと、うん、だから今逆に、うん、だからあの時代なんかそういう二郎でもなんか何でもそんな人いっぱいいたと思いますよ、目立ってたらね目立そのすごい目立ってたらだって相当変でしょ相当変だったらなかなかそういういくら威張ってたってあいつはなんだもう呼ぶなっていうことになるでしょう、うん、だからそれなりにあれはあれの一つの個性としてというか、あみんなまあ仕方ねえやか分かんないけど、うん、でも尊重できる、でもすごい煙たがってた人もごまんといると思いますよ、うん、でもそういう人が意見を言えないというか、まあそれでもなんとなくこう時代的に生きてきた、うん、生きたいい時代というかなんていうんですかね、世間に染まらないで入れたっていうんですかね、うんうんうん、だったのかもしれないですけ ど,
なるほど、ね、
ただ僕は分かんないそんな本当に、
う
ん、
まあね、それはその時代の空気というかね、うん、そういうねその周りの環境っていうのも当然あるでしょうけど ね,
そうですね、う
ん、まあでもそこでブレずにいられるということがやっぱりでも大きなファクターにはなるわけですよ ね, そこはね、
まあブレずというか、うん、痩せ我慢というか
まあそう
ですね、でも大変だったと思いますよそれはね、痩せ我慢するっていうのはそういう痩せ我慢をしてるのを見せないってことだから、
うん、うん、そうですね、
うん、だからそれはなかなか誰も彼もできるかって言えばそうじゃなかったかもしれない、うん、
まあ武士は食わねど高いおじの状況だけですね、
そうですね、
腹減ってもっていう感じです、
は
い、
そうです、腹減ったっていう感じ
あのちなみにですね、その受け継いだものを、まあ本当にいろいろなタイプのものがご自身の中にあるかと思うんですけど、その中で結果としてあれこんなことまで受け継いじゃったかなみたいなっていうふうに思われるようなとこってありますか？
せっかちっていうのもそうだし、まあああそうか、酒飲んでどっかで寝るっていうのはそうかもしれないしそれはいろいろある方がね、うん、あなたは小林と白洲の悪いとこばっかり受け継いだあ孫の稀なる孫だって言った人がいたけどまあだからそんないいことは逆に受け継いでないですね世間であんまり、評判が良くないようなことばっかりを、なんていうんですかね、だからこういうの受け継いでるっていうのはいうことの部類に入っていいのかどうかわからないですけどまあでもしょうがないですよね、うん、そういうような風になっちゃってるんですから、うん、だから僕子供の頃はお酒飲まないって言ったらしいから、あうちの親父もひどいんですよ、もう胃潰瘍もやったし何やったし、なんでそんなに手術してまで酒飲むのかって僕子供の頃思ってたけど、周りにはそういうふうに言ってたらしいけど結局飲むようになっちゃったからねだからこれはやっぱりそういう何か、うん、遺伝的な作用っていうんですか、うん、があったとしかね、嫌だと思ってたのに飲むわけだからあとは自分が、まあ、飲み始めてやっぱり何どっかに反応したんでしょきっと、
うんうん、
どこに反応したか分かんないけど、
なるほど、ね、
だからあんまりいいことじゃばかりじゃないですよ、
でも例えば二郎がオイリーボーイとは呼ばれるほどの、ね、車好きだった、
はいはい、
それもかなり受け継いでらっしゃる、
その何か後ろに自身もオイリーボイルって書いてあるって言うけど、うん、でもねそんなこと言われたって向こうと比べるのはね僕にとっちゃ酷な話ですよ、うん、だってベントレーとブカッティですよそんな時代でそんなものを好きに乗って、ある意味もう好き勝手にやってた時代と、うん、僕なんて英国行った時プジョーですからねそんな全然桁が違うでしょそういう意味では、だから車乗ることは好きかもしれないけど、うん、そういうようなものをその受け継いでるなんて言ったら、まあ、規模が小規模っていうかスケールも小さいし本当になんて言うんですかね、自分ではそうですなんていう胸を張って言えるような人生歩んでないですよ。
いやいやいやいや
本当に。
そうですか、
ええ、
やっぱりそのねお酒飲むにしてもそうだし、なんかやっぱりそういう遺伝的なものっていうふうにさっきおっしゃいましたけど、やっぱりそういうのがどっかでこうつながってくるですかね。
わかんないですね、まあお酒も結局ウイスキー好きなのもそういうことがあるのかもしれないけど、でも僕にもいとこがいたり何しても、例えば車運転しないいとこもいるしね、だからそれやっぱりね個人個人の結局、血がつながっ ってからだけじゃない、何か自分なりのやっぱりそこは好き嫌いっていうか興味の向き方っていうかが強いから、例えばうちの親父なんて結局僕はよく言われるのは、綺麗なものに囲まれてるとねよくわかりますねって、いろんなこう美術の良さとかなんとかって、うちの親父なんかそういうところにいたにもかかわらずそんなもん何の興味もないですもん。だから結局その周りの環境とかもちろんその今の遺伝的なことっていうのも大事かもしれないですけど、でもやっぱり要は自分がそこに対して何を感じ何を思い自分でどういうように行動するかっていうことがやっぱりその結果となってるんだと思うんですよ。だって自然とその何もしなくてもそうなるんだったら、あ親父だっていとこだって車好きになり小水好きになるわけでしょ。だからそれはその個々の生き方、個々がまあそういうように思って行動することなんで、逆にそういうことを僕も強制されなかったし、僕の親戚の子供だってそういうものを強制されなかったから、片っぽでは好きになり片っぽじゃ別に興味がないってことが生まれてくるんだと思うんですよ。
なるほどね。
そうか。だから自分がだから好きだからやってるんであって、好きだから飲んでるし、好きだから買ってるし、そういうのはこの受け継いだっていうよりは、
まあ、
やっぱり自分が好きなんですよ。
結果そうなんで、結果あそういえばあの先代先々代もあそうだったなっていうところで、まあ、つながってる部分もあるという、
そうですね、
いう感覚なんですね。
そういう感覚です。
だからやっぱり強制的にその受け継げもう伝承しろということでは全然
なく、だってそんな大層の家でもないですもん、うちなんかたまたま今評伝でそうなって、なんかそんなように有名だっていうような、なんか皆さん知ってるようなドラマでもやったりして、でもそれはどっかの何十代目の大名家とか将軍家とかなんかそのいうような貴族とうちは違うし、そういうような守るべきそういう家のなんていうんですかね、基準っていうか価値っていうか、そんなのないですもん、うちには全然。だから大したことないんですよ。大したことないんだけども、そういう形あるものとして受け継ぐべきものはなかったから、だからまあある意味自由だったっていうか、そういうものがなかったから良かったのかもしれないし、あったら大変、大変かもしれないし、例えば弁当でずっと大事にしてくれって言われたら大変でしょ。
そんなことも、メンテも大変ですよね、それね。
まあ、買うだけでも大変ですね。だからそういうのも全然ないし、だから受け継いでるっていうか、これから本当どういうようになるかなんてのは全然わかんないし、そういうものを使命としてもいませんよ。
まあでもそれもやっぱり結果としてそうなってるんかなっていう感じはしますね。でもね、まあそれが受け継ぐということにイコール、
であればまあ甘んじてそうですねっていうしかないですかね。
すいません、なんか無理やり言わさった
よ、いやいやそんなことないです。Let's get knowledge with fun。
ガモの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは文筆家の白洲真也さんです。小学館101新書から著書白洲家の流儀、祖父母から学んだ人生のプリンシプルが出版となっています。細川守博元首相の公設秘書を経て、現在は文筆家として日本の伝統文化の普及にも努めてらっしゃる、週刊ポストで白洲真也続日本の流儀も連載中ということですが、まあ、先ほど来の話の中でも出てきましたけど、やっぱり伝統文化、日本の伝統文化との関わりということで言うと、はい、う白洲正子さんの影響というのはそこには色濃く出ちゃいますよね。
そうですね、行く取材の対象も似てきますし、さっきもちょっとお話しましたけど、はい、そういう意味では逆に経験したことからしかできないですからね。そんなにいっぱい何もかも全部右から左へ広いってことでできないし、やっぱりそこをこう穴を掘っていくしかないんじゃないですかなと思いますけど、
とりわけ、まあ、この本の中では、その骨董に関する記述もかなりの分量が割かれてるわけなんですけど、真也さんをやっぱり骨董は魅了する存在、
まあ魅了というか、もっと言い方、ちょっとあれした言い方すれば、人生そのものみたいな感じですかね。ないと困りますね。
ないと困る、
食べ物みたいなもんですかね。
骨董というものが、
ものっていうか、まあそれを購入し、使い、まあ楽しみ、その手で触れ、唇で触れ、というような、それとともにずっと過ごしてる時間っていうんですかね、がないとなんか生きてる気がしないですかね。
そこまで大きい存在、
大きいですね、部分的には。 今は、今は大きいですね。
そうですか、
だから雅子なんか結局最後に、うん、あの酒が飲めなくなっても最後に買ったのはとっくりなんですよ、
うんうん、
でも最後抱いて寝てたからね、
とっくりを、
ちょっと変に思われると思うけど、そうとすると僕も変に思うんだけどさ、だって布団の中でとっくり抱いてるんですよね、
うん、
まあ、あそこまでは僕は多分ならないと思うけど、でもそれがどうしても手に入れたくて、ある自分のものを売って、で最後にようやく手に入れて、でもその時点ではもう死ぬ年ですから、88でしょ、もうその時には酒飲めないわけですよ、でもそのとっくりを飲んでるわけですよ。飲んでるって言い方ちょっと変だけど、具体的な作業じゃなくて、多分抱きながら夢の中で飲んでるわけでしょ、だからそういうような楽しみ方っていうんですかね、いろんな楽しみ方ありますよね、ものには、あの飾っておいて楽しいっていう人もいれば、僕みたいに使って楽しいっていう人もいれば、最後に祖母はだからつまり使うとかそういうようなもう境地じゃないんだと思うんですよ、そこに至るのは。そのことは僕はまだちょっと分かんないですけどね、大体寝たことはないからまだ、
そうか、
だからそこまで大きなウエイトを彼女も死ぬまで持ってたし、同じように小林もそういうところで言えばうるさかったとして一応知られていたから、まあただこれ別に骨董じゃなくてもね、何でも車が好きな人でもいいし、まあ骨董だからって言って、やっぱり多分特別なもんだと普通は思うかもしれないけど、僕の場合はたまたまそういうものが身近にあって、でも骨董っていう言葉を知ったのも大学になってからだし、自分家であるのが骨董って言われる分野って分かったのもそれぐらいだし、ずっとそのただ単に家にある汚いものだと思ってたから、それがまあある日、でも買い始めたのまだ10年ちょっと前ですからね、そんなにまだまだ褒められたというか、そんな自慢できるような あれじゃないし、最近ようやく物の価値とか物の、例えばこの物の名前とかあるでしょ、
はい、
そんなの僕全然知らないんですよ、ね、命名というか何時代の何とか、そのがだいぶ後からの知識がだいぶついてきて、今は少し分かるようになりましたけど、
そうか、でもね、その逆に言うとキャリアはまあ十数年にして、はい、今ではそのないと困るという、までになっている存在なわけじゃないですか、ここはちょっと僕は実感としても当然分かんない部分なんですけど、
分かんなくていいですよ、
そのね、でも骨董というのはいわゆるもうアンティークというようなものですよね、
もうそうですね、
そうですね、
はいはい、
それがないと困る、その、ご自身は使うというふうにおっしゃってますね、
そうですね、はいはい、
使う中で
例えばね、紙コップじゃ困るんですよ、お酒飲むのに、やっぱりある時代の杯じゃないと、困るっていうか、まあ、飲んでる気がしないっていうことと、結局、まあ、例えば何人で飲んでもそうですし、一人で飲んでても僕は一人で飲んでるわけじゃないんですよ、その杯を例えば通して、まあ、その先にはそれが生まれた時代、例えば安土桃山なら安土桃山でしたら、そこに生きた人たちがいますよね、戦国武将とかなんかいますよね、そういう時代の人たちと、まあ、ある意味なんていうんですかね、そこからその時代から受け継いだものを今の時代で、つまり400年後なのか1000年後なのかわからないけど、そういう時代の、まあ、空気感っていうんですかね、もっと言えばその時代に行けるんですよ、その杯と一緒に飲んでれば、行けるって言ったらちょっと極端かもしれないけど、なんとなくそういうところに身を置ける、でもそういう時代の時の感覚っていうか、時の観念を、まあ今まだタイムマシンないしね、それは例えば能舞台でもちょっと似ているところあるんですけど、あれは結局室町に生まれた文化ですよ、お茶もそうですけどね、でも何かそういうことをやって、一番僕が身近に手っ取り早くそういうものと付き合って飲むことによって、その時代に自分のが身を置くことができ、その器とともに、まあ、成長するって言ったら変だけど、その器っていうのも毎回毎回違うわけですよ、お酒を入れればお酒のその、お酒の味が染み、
また新しい歴史が積み重なる、
またそこにどんどん積み重なり、よく味がつくって言うんですけど、僕らの中では要はその杯自体が変化してくるわけですよ、その変化がまあ自分の色に染まるっていうんですかね、自分の結局最初は一つの器だったものが、誰かから引き継いだ一つの器だったものが、自分のまあ楽しんだ自分が、まあ、暮らしたその結果として、だから僕が死んだ時にはその杯はもうこれからまた生き続けるわけだし、その杯そのものが 自分になっていくっていうんですかね、そこまで同化というか自然なものとして、でよく伝世というか受け継いできた茶碗でも何でもみんな箱書きってするでしょ、あの利休が持ってたなんとか名なんとか、あれは結局生きた証をそこに記名してるわけですよ、そのものに、ものに対して自分のまあ気持ちだっていうか魂だっていうかそういうものをそこに吹き込んでるんですよね。で自分はまあ骨になるかもしれないけど、その後はそのまた自分の精神っていうか、精神までは大げさかもしれないけど、自分が楽しんだものがまた次の世代にも引き継がれていくっていう、まあだからね、いい加減なものを選んでいい加減なもので飲んでられないんですよ。それは真剣ですよね。だって自分が死んだ後の評価がその杯で決まると思えば、評価ったら変ですけど、
はいはいはい、
そこででもその器によって、あの方はこういうもの、こういうようなものがっていうのを僕は大体というか想像するのも楽しいし、その好みっていうんですか、例えば昔の増田どんどんさんならどんどんさんならどういうもの、利休なら利休好み、遠州好みっていう好みがそこで残ってるものによって分かるんですよね、その好みが分かるぐらいの、なんていうんですかね、古美術には、まあ、魅力があるとともに恐ろしいことでもあるし、自分の好み、この僕の人生の何かが見えちゃうわけだから将来的に、だから真剣にならざるを得ないし、文章とだから文章を書いて残るのとある意味似てるところがあって、でもまあなんともこれが誰もかも進められるもんではないのは事実ですけど。
なるほどね、そうか。でもなんかちょっと今お話を伺って思ったのは、そのさっきの話とちょっとリンクしちゃうかもしれないですけど、そのいわゆる継承するみたいな部分がそこにはなんかありますね、でもね、その昔から引き継いできたものの、自分はとりあえず今一時預かり所的な感覚 で、はい、でそこに自分の色も乗せつつ次にバトンタッチみたいな。
そうですね、
うん、
だから小林から引き継いだものも白洲から引き継いだものもありますけど、でもまあもう違う言い方すれば、小林から引き継いだものでも嫌なものは、自分は使わないし、逆に使ってもらう人に渡しますよ、それは物に対しても失礼だし、僕は全部何もかも小林の全てがいいわけじゃないし、いいっていうか、いわゆる好みっていうか趣味っていうか、そういうものが全てピタッと合うわけじゃないし、それは白洲に関してもしかりだし、それはそれで、物をつまりこれを例えば自分の子供に受け継ぎはしたいわけじゃないんですよ、そういうものと物とで楽しむ精神っていうのか行為っていうのか、そういうものはまあ本人がもし好むんであれば、そういうものは受け継いでってもらいたいかもしれないけど、でもそのものをね、何か楽しみ方を知らないで物だけ代々うちに伝わってきたものって、そんなのはね全然全く、興味も湧かないし、そんな気も実際僕ないし、
なるほど、それは物に対しても失礼って話だ、
失礼だし、だから小林が持ってたもんで自分が興味ないものは高く出るものはどんどん売って違うもの買おうと思いますよ、もうないけどね、そんな
そうか、なるほど、そういう楽しみなんですね、骨董。なるほど、なんか
だって日常のことですから、毎日だってお酒、まあ、毎日飲まないにしてもとにかく飲むじゃないですか、
はいはい、
だから困るんですよ、それがないと。
なるほど、なるほど、そうか、もうそれは一部になってるわけですね。
だから酒飲むのにもそういう杯とか持ってお店行くのも、結局それがないと、まあなんてもったいないですよ、一日ね、一晩ね違う杯というか、
そうか、
よく料理屋で変な杯で飲むの嫌なんですよそのなんていうの、まあ、変じゃない、好みでない杯が、まあ、そういうもので飲むのが一晩なんかお酒と共にする時間が、浪費してるっていうか、
まあ、時間有限ですからね、
楽しみが半減するっていうんですかね、
はあはあ、
だから楽しみを僕の周り結構好きなやつが多いんで、そういうやつとあれしたり、そういう時間を大切にしたいからこそ、まあ、そういう時はできるだけそういうような時間を過ごしたいために、わがまま言って例えば料理屋にちょっとこれ使わせてくれとか、これでいいか飲んでっていうようなことを、まあ、わがまま言って、まあ、そういうことを分かってくれるところにしか持ってきませんけど、そういうように、付き合ってます。
はい、旅の話もちょっとお伺いしたいんですけど、旅がやっぱりもう今本当に占める割合多いと思いますが、そのいろんなとこ旅されて日本の風景とか人々の変化とかいうことで、そのお気づきになる点、気になる点みたいなってのはありますかね。
風景で言えばやっぱり、まあ、風景だけじゃないかもしれないですけど、やっぱり画一的っていうんですかね、まあどこにでも銀座通りがあれば、どっかちょっと郊外に行けば必ず何か量販店があり何がありっていう街並みの、 まあ、画一化っていうんですかね、一つの、まあ、スタイルって一つのなんていうのかな、あれはやっぱり経済的な効果でああいうふうに大きな店を作ってっていうような、それが必ずどんな地方に行ってもそういうバイパスができ、そういう街並みができるっていうのは一緒ですよね。それが年々激しいので、だからパッと今思うと、今これ自分がどこにいるか分かんないぐらいですよね。だからそれぐらい、まあ、魅力っていうのは、魅力っていうのはやっぱり多様な中で魅力っていうのが生まれるんで、同じところに魅力なんて感じないですよ。それは街並みも一緒で、あの風景も一緒で、やっぱり違うからこそ、あの意味があってっていうか魅力を感じるし、日本のやっぱりその自然観というか、まあこれだけ四季がちゃんと分かれてて、草木山川のこの、そのなんていうのかな、四季の移ろいっていうんですか、そういうものがものすごくこうはっきりというか繊細な部分もあり、残ってる国っていうのはそんなざらにないですし、そういうものがまあある時期、じゃあ植林しろって言ったら杉ばっかり植えると、もう杉ばっかりの山になると、そういう、まあ今まで多様だったものの風景を変え続けた戦後の歴史じゃないかなと、まあ変え続けたっていうか、まあ画一的に多様性を無視し、一つの方向に向き続けすぎたそれは一方で、それは木がないから困るから、それは職人したっていいんですよ。でもそれを一つに経済効率だけでくくって やりすぎた、何でも過ぎるのは良くないんで、そういうことを少しもっと風景も自然も人の考え方も、もう少しこういろんな意見というか、いろんな多様なものを取り入れるというか、見直すというか、逆にそれがこれからの一つのなんていうんですかね、時代の力になっていくんじゃないかなと思いますけど、時代の力ってのは変だけど、あまりにもこうとにかく単純に右か左かって分けすぎる、
そうすると広くその日本の文化というところにも復元してちょっと言及すると、その日本人の日本文化への対峙ということで大思いになるっていうのも、やっぱりその辺に関わってくる。
例えば物作ってる人もね、やはり、人間国宝を目指すわけじゃないけど、何かそういう運動をしたがるし、そのやっぱりもう自分が何かブランドとしてというか、一つの勲章として評価されたいっていう人がやっぱり多いし、以前は、まあ、自分が好きなこと書いて、自分がこういうのやってんで評価されなくたって別にいいというような職人さんが多かったし、俺はこれをずっと守り続けてやるんだっていう頑固なところもあったし、それは売れようが売れまいが関係ないんですよ、僕はこれやると、でもそういうところが、そういう部分が、まあ、文化全体っていうんですかね、国宝何点、十分何点っていう展覧会に行けば人がいっぱいいるけど、何にもない展覧会行けば誰もいないっていうところもあるし、やはりそういう少しそう文化全体に名前っていうかブランド主義っていうんですかね、それは文化だけじゃないと思いますけど、はびこりすぎてるような、気はしますが、
もっと本質的なとこを、
本質もそうだし、そういうものじゃなくて、見に行く人なり観客なり何なりがやっぱり自分の価値観を持つことですよ、もっと、自分自身を持って、自分のそれもまた好き嫌いになっちゃうけど、自分はこういう道を追求する、僕は骨董やるって言うけど、別に誰にも彼もやってほしいわけじゃないし、もっと自分が見たいものをやりたいことっていうものを自分自身がもっと持つことが大事なんじゃないですかね。
なるほど。少なくともじゃあ自分は何が好きなのかという、
そうですね、何が好きなのかってことと何が嫌いなのか展覧会行っても、あの展覧会行ったって言うんですよね、大体みんな、あの展覧会に行った、行ったじゃないでしょう、あの展覧会で何を見たでしょう、で何を見てどう感じたでしょう、ね、今アシュラ展やってたらアシュラ展に行ったと、アシュラ展に行ったんじゃダメなんですよ、アシュラのあれのあそこの部分のこのやっぱり手の斜めかしがいいとか、そういう行った先に自分がこう思い、こう思い嫌いだっていう結果でもいいんですよ、やっぱそこがなんかこう、なんていうんですかね、もうちょっとこういろんな神経というのか五感というのか、もっと働かしていけないと、なんかおのぼりさん的に人生過ごしてると僕もったいないと思うけど、
なるほどね、そうか、はい、こう全体的にソフトフォーカスじゃなくて、もうちょっとこうピンと絞った
自分でそこを掘り下げていく、掘り下げ方のこの掘り方をどこをどうするかっていうことを、それを個々がしていくとね、だいぶ違う、なんていうのかな、違うっていうか、いろんな良さが 生まれてくると思うし、
なるほど、なるほど、
うん、だから僕あれなの、僕が嫌いなものでもその人が好きだった、その人が好きなことをやってるって僕すごくいいと思いますよ、
うんうんうん、
ただ僕はやらないってだけで、
う
ん、
そうですね、
だからそういうのはすごくそういうとこが足りないっていうか、会社でも会社に勤めてて会社の何か一つの枠に収まり一つの中でやる、それは一つの生き方だし、その朝何時に行って何時に帰るってそれも一つの人生かもしれないけど、まあ、僕には少なくともできないし、
うん、
やはりそのどこかこうしなきゃいけないというか、行為するのが当たり前というか、僕は当たり前のことなんてないと思いますよ。こうしなきゃいけないせねばならないんじゃなくて、もう少しこう自分の頭で考えて、自分はこういう方がいいと思うとか、こういうようにしたいと思うというか、あとはやっぱり結局人生どうやって生きようかってことなんだと思うんですよ、
うん、なるほどね、
ここがね、
うん、
だからそれはそういうような生き方もあればいいし、
うん、
それがいいと思えばいいと思うし、ただもう少しこうその生き方っていうのかな、自分がしたいことっていうのかな、もっと真面目っていうか、この人生はもっとこう真剣に、
うんうんうん、ぼやーっとじゃなく、うん、こう主体的にいかにピントをどこでもいいから、まあ自分で絞りをこう絞っていけるかっていう行為がある、
うんうん、
まあ、あるべきべきっていうのもちょっと 言い方あるんですけど、あった方がいいんじゃないか
かなと思う。だからそれがその3人の祖父が非常にこう明確にターゲットと言ったら悪いかもしれないけど、こう人生の楽しみ方、楽しみ方ですよ、ことだってね、
うんうんうん、
だからそういうような楽しむための材料っていうんですかね、旅だってそうだでしょう、うん、そういうものをまあ追求してきた、
うんうんうん、
三者三様だったんじゃないかな。
そこにはそれぞれの、まあ、例があるし、
そうですね、
そういう絞り方、焦点の絞り方をそれぞれ生き様として見せてるという、
うん、見せたんじゃないかと思いますけど、うんうん、
まあ、先ほど来の話、その、まあ、自分の考えを持ってでブレずに行く、行きたい、まあ、そう思う人はいると思いますが、なかなかできないという人もいると思います。どうしたらできますかね。すごい野暮な質問なんですけど、まあだからそのさっきの話じゃないですけど、まあやっぱり主体性持ってピントを絞ればいいっていう、まあそこが取っかかりであり、まあ、全てなのかなっていう感じはしますけどね。
まあやる気になって自分が本当にやろうと思った、
うん、
信念が強く続ければできますよ、うん、どうしたらじゃなくて、
うん
うんうん、な、生きててそんなできないことってそんなないですよ、本当に真剣に思えば、
うん、
できないでできないで、ああいいですね、こうですね、ああですね、ああいうのやりたいですねって言ってんのはやる気ないんですよ、もともとそんな僕そう思いますよ、
うん、
それはなんとかかんとか、こういう素敵な人がどうだこうだっていっぱいその形容詞つけて、
うん、
祖父のことを褒めて、ああいうになりたいからいいですねっていう人いるけど、
うん、
やりたくないんですよ自分で、
あ、
やりたきゃやるでしょ
う、うん、真剣度がそこに足りない、
まあ、うん、そうですね、
うん、
だから憧れとか、うん、なんかそういうので終わるんですよ、
あ、
憧れって言ったら変かな、
あ、まあでも取っかかりは別に憧れでもいいわけですよね。
まあいいと思いますよ、
うん、
ただやっぱりそこには真剣じゃないと、
うん、
やるからには命がけじゃないと、
うん、
これはファッションじゃないんだから、
お、なるほど、
で
もその例えば信也さんの場合は、まあ、旅だったり骨董だったりするわけじゃないですか、その主体的にフォーカスを絞るもの、一番最初、意の一番からその真剣にそこに飛び込もうという最初からその気構えであったですか。
うーん、骨董の場合はどうなのかな、まあ買おうっていう声が一つの真剣にならざるを得ないですからね、
うんうん、
そこでお金が派生するし、やっぱりその自分のものにするっていうところから、うん、でも今も半分ぐらい思いますよ、やめときゃよかったなとどうしようかなとか、昨日もちょっとこういいもん買っちゃったんだけど、まだね、これからゲップの払う当てもないし、この本が売れないと困るなと思いながら今もこれに答えてます。それは何もかもね、
う
ん、何もかもそんな言葉では今もそういう話しましたけど、
うん、
全てがそんな綺麗にピーッと解決なんてできないですよ、
うん、
いつも僕だっても試行錯誤というか、
うん、
あ、これのいろんな葛藤の中で
、まあ、のたち回ってるわけです
ね、綺麗にのたち回ってますよ。そんな綺麗になるか生きられないですよ。でいつも真剣だなんて疲れちゃうしね、
うんうんうん、
なんか矛盾するかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかそんなに
常にもう最高の緊張状態に荒れるはずはないという感じ
ないですね、
うん、それはもう弛緩してまた伸びてみたいな。
そうですね、僕はダラダラしたりの、あの真剣な時ともうものすごい温度差っていうか時間の使い方が ひどいですよ。もう二日酔いで一日寝た時だってあるしね。そんな感じですよ。
なるほど、なるほど。そうですか。でもね、そのこの本の中にもありましたけど、その今までの信也さんのね成長の中で、やっぱり子供扱いをされないで来てるという部分が、うん、まあいろんな局面での大きい要素になってるかなと思うんですけど、
なってますね、
うんうん、それをもうちょっと具体的に教えていただけますか。
具体的、はい、そうですね、うん、まあ、自分が何かやりたいって言ったら、まあ、普通に、まあ、将棋やりたいって言えば小林が、まあ、鎌倉のそういういろんな先生のところに連れてって、うん、まあ、その先生も子供が来たからって言ってなんかっていうわけじゃなくて、真剣にっていうんですかね、まあ子供だからという、うん、まあ、例えば食事するんだって、うん、
子供用
ってないんですよ、うん、まあ、ご飯食べ行くんでもフランス料理行ったって普通にそれ普通に食べさせられるし、
うんうん
うん、だからよく食べましたよ中学の頃とか、
うん、
小学校中学校そんな時うまくはないですよね別にねでもカレーだって辛いカレー食べさせられたし、
うんうん、
まあ、サビ抜きの握りはあったけど、でも抜いてくれって言わなきゃ親から言ってくれなかったし、で同じところで同じカウンターに座って、
うん、
まあ、だから僕はそれが普通だと思ってたんで、
うんうん、
だから、あの、子供だからという言葉が長いですね。
なるほど。
うちは子供がいるからっていうのもなかったし、
人間だからっていう
感じ、だからでもね、まあ、ぐだぐだ酒飲んでてそれに付き合ってるのは普通ですよだって3時間も4時間も飯食わなきゃいけないんだからね。そういうのもなんか時にはやっぱりなんかなんていうのかな、家帰ってビデオ見たいなと、ビデオなんかなかったけど、まあ、テレビ見たいなとかいう思ったことも多かったし、だからそれも今影響してるのか、やっぱり年上の人が多いですね付き合う人はね。
まあでもそれもやっぱ子供扱いされずに育ってきたからというのは本当に大きいわけですよね、
うん、まあ、大きいって言えば大きいけど僕はそれが普通だったんで。
ああ、まあそうか、ご自分の中で普通です
よく分かんないんですよ、だから、
でもそのご自分のお子さんに対してもやはり同じスタンスで接してられている、
うん、まあ少なくとも何か子供だけ、うちで例えば何かするときとか、
うん、
まあ、最近はちょっと大きくなったから、自分の世界ができてきたけど、まあ小学校こう、ね、中学最初ぐらいまでは、
うん、
まあ、それなりに親 の, その食べるものとか、
うん、
同じものを同じように食べさせてたんで、
うん、でもまあ本当でもそれは全くもってそれはね、だから体がちょっと小さいだけっていう扱いなわけです ね,、
うん、そうですね、
人間として扱ってるということ。
普通どうなんですか、違うんですか。
子供の方に立っちゃうかな、要はその、ね、その目線的にね、
うん
うん
うん、
いうことは往々にして、まあ、我が家もそうですけど、うん、ありますね、う
ん、だから子供がどこ行きたいからってないんですよ僕は。
あ、
だから例えば僕が今度こういうとこ行くけど一緒に来るか、一緒に来なきゃもういいんですよ、
うん
うん、でもまあ子供の世界は子供の世界であるみたいで、親の、まあ、母親の世界なら母親の世界で、
うん、
それはもう完全に僕抜きですね。ええ、だからそれは勝手に行きたいとこ行けばいいと思うし、
うん、
遊園地行けばいいと思うけど、
うん、
僕は行かないから性的もしないし、
うん、
だからそれはそういう人たちの世界に任せますよ、
うん、
僕は自分で例えばなんかどこ行くけど来るかっていうには聞きます、
うん、
ええ、そういうようなまあ、ものに乗ってくればいいし、乗ってくるっていうか、ね、行きたいと思えば一緒にそうするけど、
うん、
そうじゃなくて、うん、少なくとも子供の目線でていうか、子供がこういうとこに行きたいだろうからこういうことを考えるとかいうのはゼロですね。みんななんか気遣いすぎですよ子供に子供なんてそんな気遣うことないですよ、うん、だから親がなんかね、その少し過剰に何か、
うん、
まあ、気を使ったら変だけど、うん、何かねあるんじゃないですか、なんかこう親の思いっていうんですか、
うん、
親の思いをあれするために子に何かするってことがどうも多いような気がしますけどね、うん、
あ、なるほど、子供のためと言いつつ、
うん、
実は自分の、
うん、自分がなんかそう
自己満足のためにみたいな、そういう
のもあるんじゃないですか。だって綺麗な洋服着てるのもそうでしょ、あんなの、あんな子供にあんななんていうのよく、なんとか高級服なんて着せる必要ないですよ、そんなのすぐでかくなんだもん、だってそんなバカなことをなんで僕はやるかなと僕本当に思います。あれは親の自己満足ですから、子供がしたいわけじゃないから、やはりなんかもうちょっとそういう、まあ、子供も子供の一人の一個の人間だということで、
うん、
まあ、好き嫌いが分かるようにしつける方が、まあ、時と場合によりますけどねあんまりそれがうちみたいに激しいとこの寿司まずいとか知り合いの人に連れてってもらってるので好き嫌いあんまりはっきり言うもんだから、
うん、
不評なあなたのお子さんははっきり物を言っていいですねって言うけどある意味なんだこのガキと思ってんだと思うよこの人はね、
うん、
でもそれは何もかもうまくいくことないから、
うんうんうんうん、
しょうがないですね。
なるほどなるほど、はい、親としてでは自分のやりたいこと自分がまずありきというのはもうそこもやっぱりブレずにいけということなわけですね。
うん、まあ自分の意見というかね、うん、自分の感じたことっていうかやりたいことっていうのか、
うん
うん、それはだからスポーツだったり今体操部入ってるんですけど、
うん、
僕はなんかラグビーとかなんかそういうのやってほしかったけどでもそれはね親の意見であり本人が決めんならそれはそれでいいですよ、それはこれからもそうしてきますよ、
うん
うん、だから中学で辞めたっていいし、
なるほど、
大学まで行ったっていいし、それはもうその時に本人が思ったようにさせます、
うん、
はい、
まあでもそれを後ろからはちゃんと見てることは見てるけれども、うん、そこの右に行け左に行けということはしないという。
そうですね、右左はやっぱり本人に決めさせないと、
うん
うん
うん、
なるほど、親が決めることじゃないんで、
うん、
本人の人生なんで、
うん、
僕も大体そうだったんで、
うん、
なんとかこう強制されたというか自分の進路とかね含めて、言われたことないので、
うん、なるほど、
だから自然とそうなりましたかね、
うん、
そういうふうにし心がけてないけどそうなっちゃう
そうか、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、
ええ、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
どういう学校の先生ですか。
学校の先生でも結構ですし、まあ、そのいわゆる影響を受けた方。
学校の先生はねみんな嫌いだったな本当に嫌な先生ばっかりだった。
多分そんな感じだろうなと思いましたけど、うん、
英語が喋れない英語の先生とかさなんか昔僕らの世代ひどくなかったですか。よくこんなのが教師なんて言えるなって今思うともうゾッとしますよ、
うんうん、
テープだけひたすらな、ね、流してる人とか
、うん、
ピアノぐらい弾けたけど歌がすごい下手な人とか本当にそういう学校時代に、つまりよくある恩師っていうんですか、
うん、
僕はゼロですね恩師は。
ほうほう、
だからそういう意味で先生と言えるか分かんないけどその本にも書いたけど今もう亡くなっちゃった三永長道さんっていう比叡山のお坊さんなんですけど、
うん、
まあ、大アジャリ、アジャリっていうのは一つの、まあ、解放業っていう修行をした、まあ、12年牢山っていって12年間山にこもって修行されて、出てきてって自分で料理を開いてっていう僕はその人のところに高校の時から行って、でまあこの 4,5 年前亡くなっちゃったんですけどでもまあその自分の、まあ、進路なり何なりこう若い頃にいろいろ思ったような時にそういう場所というんですかね場所を提供してくれるっていうのかその人も別にね何をこうしなさいああしなさいなんてないんですよ。ただまあいろんな、まあ、食事したり朝のお勤めしたりなんかこう一緒にこう旅行したりっていう中でなんかこう的確なアドバイスとかするのないんですけどなんか自分がほっとしたかったり困った時になんか逃げ場所というかねを与えてくれた、
うん、
人がいて、
うん、
まあ教師っていうことがどうか適当か分かりませんけどいろんな先輩いる中でやっぱり僧侶っていうのは一つのそういう中に言えば範疇が入るのかなと思ったんで、
うん、
まあ一人挙げるとしたらその道永さんっていう、
うん、
その方かなと、
うんうん、その道永さんから、まあ、いわゆるその学んだことという、まあ、影響を受けたことを
その人も立派なお坊さんなんですけどその人も著書が一個だけあってその題名がただの人になれって題名なんですよ。だからみんな偉いお坊さんだなんだって言ってみんなこう結局生き仏として出てこられるわけですからあのお堂の中からそういう偉いお坊さんだというような方でありながらまあそれは人間そんなそうは言っても一緒だよっていうそういうただの人なんだっていうようなことを非常にもちろん人一人がいろんな役割があるんだから役割をちゃんと成し遂げるっていうんですかね一人一人によってだからわしもそんな意味で言えばそんな偉い高僧とか言われるけどそれは普通の人なんだからだから僕は新也君って呼ばれてたんだけど新也君もなんかその自分のやりたいことをまあそれなりに自分なりのやり方でやればいいんだよそんなにこういうことをしようとかああいうことを したいとかなんかまあ掲げるのはいいけど掲げてもわしもこんな修行して出てきたけどまあこんなもんだよって、うん、ようなことをさらっと言えるような人
うーん
ただの人じゃないんです全然ただの人じゃないんだけどやはりただの人だよってことを自分が言えるっていうのは僕にとってはそのちょうど本当に多感なというか 高校から大学、それから新それまでというその卒業して以降ももちろんお付き合いありましたけど、そういう時期だったんで、非常になんていうのかな、教師っていうか、学校には僕居場所なかったけど比叡山には居場所あったんで、普通では味わえないことをいろいろさせて、経験をさせてもらいました。
ラジオ版学問の勧め、本日は文筆家の白洲真也さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、文筆家の白洲真也さんをお迎えしてお送りしました。いや、話をお伺いした白洲真也さんね、まあ、やっぱり祖父母が本当に名だたる方々という星の元に生まれた方ですけれども、やはりでもそのブレない生き方というのは単純にその DNA があるからということではなくて、やっぱり自ら獲得したものなんだということが非常によくわかる真の本当にブレない生き方、そして骨董の話も非常に興味深かったんですね。ちょっとかじってみようかななんて思っちゃいますよ。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。